2004年、イギリスの国際文化交流機関、ブリティッシュカウンシルというところが、70周年を記念して、アンケート調査を行ったそうです。まあ、英語を母国語にしない、約102カ国の中で4万人に聞いたそうです。一番美しい英単語は何か？皆さん。一番美しい英単語。世界中の4万人が答えた1位は、これです。マザー。もう納得ですね。ところが、ファザーは出てこない。70位中にもないんですよ。それも納得ですか。次がですね、パッションです。私たちは結果とは関係なくて一生懸命努力する人には拍手を送りたいんです。その姿そのものが美しいからです。何かに自分が心を込めて力を尽くすこと、それは素晴らしいことだなぁと、そう思います。今朝私たちはクリスマス礼拝を迎えて、イエス様の美しい情熱に触れていきたいと思います。そのために選ばせていただいたところは、なんとクリスマスとは全く関係のなさそうなヨハネ5章です。しかし皆さんご心配なさらないでください。ここにもクリスマスのメッセージが込められています。今日の聖書の箇所、その物語の舞台になるのはエルサレム神殿にあるこのベトザタの池というところです。この絵からもわかるように、イエス様の当時、そこには体や心に病を持ち、苦しんでいる多くの人々が集まっていました。なぜならば、その池には天使が降りてくる時があって、その時にはそこに入るとどんな病気でも治ると言われていた。だからこそ多くの人々を集まっていました。このベトザタというのは恵みの家という意味なんですよ。恵みの家に恵みを求める人々がたくさん集まっていました。イエス様はその恵みの家に行かれて、恵みとほど遠いような人々に出会ってくださいました。どうしてそこに行かれたのか。そこには38年も病を抱えて苦しんでいた一人がいたからです。彼は毎日そこに運ばれてきました。自分では歩けない。誰かが運んでくれて、そこに置いてくれている。けれども彼は実際そこで治る希望はありません。自分の足では池に入ることができないからです。ただそこに来ているだけ。ただそこに座って痛みを耐えている。それだけなんです。なぜ私はこうなっているんだろうか。どうすればいいんだろうかと考えるのももう疲れてしまって。もしかしたらこれが私の人生、すべて諦めた思いで過ごしていたかもしれません。イエス様はその一人を憐れみ、神様によって作られた本来の姿に回復させようと思ってその場に行かれました。希望を失った者に希望、生きる意味を失った者に生きる意味を、神様との関係を回復させるためにイエス様はその場に向かわれたのです。私たちが聖書から教えられているのは、イエス・キリストがこの地に来られた、つまりクリスマスの出来事があった理由は、この地には恵みを必要とされる人々がたくさんいるからです。恵みを求めている人々、希望を失った人々、生きる意味を失った人々、 いろんなことで諦めている人々、その一人一人を神様が本来作られた姿へと回復させるために主は来られた。私は今回復と言いますが、聖書ではそれを救いと言います。キリストは救いのために、その働きのために来られて、情熱を持って働いておられるのです。さて、最近皆さん何かにハマっているものってありますか？これにハマってますという、まあ皆さん、みんながご存知のように、私は数年前からコーヒーにハマっている。このハマっているということをこの一枚で表現しました。もう数えきれないほどの写真があります。コーヒーに関係するものが、まあ、時間があったらずーっと調べてですね。で、まあ、焙煎や入れ方を熱心に勉強してきました。もう本当に楽しくて、達成感もあるんですよ。うん。そして自分が、あ、これよくできたなと、自分が思うコーヒーを飲んだらもう本当に幸せを感じます。いやー、いいな。でそんな中ですね、よく考えてみたら、私はコーヒーから得るものがあって、コーヒーにハマっているんですよ。つまり、コーヒーへの私の情熱というものは、コーヒーから得るものがあるからなんです。いろんなものを得てるから。何かにハマって出てくる、湧いてくる情熱というものは、そこから得るものがたくさんあるからなんですよ。そんな中、私は最近別のものにはまり始めました。なんか笑っている方いらっしゃって、多分気づいておられるかもしれません。すみません、私のインスタで。はい、ワンちゃんなんですよ。まあ、2週間前に我が家に、子犬がやってきまして、今、しつけの勉強したり、ペット、あ、そうですね。これ、後で見せようかな。はい。ペット用品調べて、もうずっと調べてるわけですね。ワンちゃんとは遊んでいることにハマっているんですよ。もう熱心にそこで遊んでます。まあ、とても楽しくて、癒されるんですね。で、クリスマスのこの期間、すごく忙しくて、で、家に帰ったら私のところに寄ってくるわけですね。で、こう、抱っこしてしばらくいると、ほっとして、あ、元気が出た。また仕事、と思って。まあ、コーヒーへの情熱が消えるわけではないんですが、優先順位は変わるかもしれません。なぜこういう話をしているか。実は、私たち、この情熱というのは、結局自分に向かっているんです。この情熱は自分が得るものがあるから情熱を注いでそれを受けているんです。もしかして得るものがなくなったら、家に帰ってもワンちゃんもからも無視されたらどうなるのか、それでも可愛がることできるのかな。もし自分が全く得るものがないときにも変わらない情熱を持って与えることができるならば、それはどこから来た情熱ですか？どこから来たのか？それは私は愛からだと思うんです。世界中の多くのものは、いや全てのものとは言えないんですけども、多くのものはギブ&テイクなんです。やったら返ってくるから、人間関係の中でそれを求めている方がたくさんいます。やったら変えてきます。ところが愛は一方通行ができるものです。何もなくても注ぎ続けることができる。それは愛なんです。愛から生まれてくる情熱は、 何もなくても、自分を犠牲にしてでも、注ぎ続けることができる。キリストは、私たちの回復のために、この地に来られて、情熱を持って働いてくださる。なぜかというと、そのことも知らないで、いや、無視してしまおう私たちなんですが、イエス様は私たちを一方的に愛してくださるからです。聖書にはイエス様がどれだけ情熱を持って愛を注いでおられるのか、いろんな出来事があります。特に今日、このヨハネ御書を選ばせていただいた理由があります。二つの実例があるからです。まず一つ目。このヨハネ御書はある祭りの時でした。ユダヤ人の祭りというものは全国から、いや世界中から集まります。そしてエルサレム神殿で捧げ物を捧げるという。そのためにはもうみんながエルサレム周辺に集まるから、どこにいても人がたくさんいて、そしてあちこち人たちが集まって騒いでるんですよ。いや、楽しいんです。そのような祭りの時にイエス様は何をされたかというと、群衆から離れたんです。そして先ほど皆さんにお見せした池に、ベトザタの池に向かわれました。愛する家族や友人、弟子たちと楽しく過ごす時間を諦めて、そこから離れて、いや、みんなが一緒に楽しもうよと言われている中でも、その雰囲気に合わせる、周りに合わせることしないで、ご自分はベトザタに向かわれたんです。なぜなら、そこには一人の人がいたからです。その人の回復のためならば、イエス様は情熱を持ってその場に行かれて、そしてその人を探し出して言われたんです。良くなりたいか？良くなりたいんだったら希望を捨てないでほしい。人生を諦めないでほしい。そして起き上がりなさい。起き上がりなさい。歩き出しなさい。すると、イエス様の言葉によって、彼の病気は治りました。病気だけじゃないんです。心が新しくなって、人々の前で信仰によって生きることを決心できるような回復が与えられたんです。今日は賑やかな日です。これだけたくさんの方々が集まって、子供たちもいいですね。もう年末年始と重なっているので、このクリスマス、この時期は、どこにいてもみんなが楽しく過ごそう、集まっていこう。そのような雰囲気になっています。教会でもそうなんですよね。今日は、この後はですね、皆さん、写真撮影をします。集合写真。年に一度だけは、皆さんと共に撮りたいんですよね。その後は、愛参会。もうすでに匂いがします。はい。食べたいんですね。しかし私は、この場はエルサレムの神殿ではなく、ベトザタの池になると信じています。イエス様は、私たちがクリスマスだから楽しく過ごそうとしている全体の雰囲気とは関係なくて、今、希望を必要とする一人、恵みを求めている一人、何か諦めてしまった一人、癒しを求めているその一人のところにいてくださって、起き上がりなさい。起き上がりなさいと語ってくださる方です。私がその一人になりたいという方いらっしゃいますか？その一人は私です。もう一つは、この出来事の中で、実はこの病人が癒されたから一つの問題が起きました。ちょうどその日は安息日だったんです。ユダヤ人の安息日は物を持って運ぶことは許されていません。仕事になりますから。ところがその病人は癒されてからイエス様に命じられて、その床を担いで歩きました。そしたら、なんであなたは歩くのって言われて、いや、イエス様から言われたんだよ。そうなるとみんなイエス様をその時から迫害するようになりました。なぜかというと、安息日を守らないとだから。 イエス様が安息日を誰よりもよく知っておられたはずなんです。これを命じたら、きっと迫害を受けるだろうと、イエス様は知っておられたはずなんです。なのになぜ、安息日を守ることをしないで、担いで歩きなさいと語られたのか。実は、イエス様は以前から、聖書から見るとですね、彼らが信じていた安息日は間違っていると語っておられました。安息日は人のために定められたものであって、それに縛られるものじゃないと。ですから、イエス様が守るべきものを破ったわけではないんです。ただ、このことを行うと迫害を受けるかもしれないというのはご存知でありましたけれども、にもかかわらず、ご自分の迫害よりは、恵みを必要とするその一人への情熱がもっと強かった。彼は今の生活の中から立ち上がって新しく歩み出さなければならない。だからこそ迫害を受けてでもこのようなことを命じられたわけであります。今朝このクリスマス礼拝にて私たちが心に留めたいことは、イエス様は深い愛を持ってその情熱を今私たちに向けておられるということです。その情熱が例外、誰も例外ではなく私に今向けられています。皆さん感じていますか？いや、感じたことありますか？神様の情熱、私への情熱。以前私は、新学生の時にですね、ある時から礼拝に参加すると、メッセージを聞くとずっと泣くんですよ。なぜ泣いたかというと、この言葉が自分の心の中になんか動いているような気がしました。もう全部見せてくれるんです、私の心の中を。もう心の奥底まで御言葉が届いて、それに福音が癒してくれるような体験をしました。なんとそれ3ヶ月間続いたんです。もう礼拝の場に座ったら泣くんですよ、ずっと。そしたら隣の私の友人が何と言ったのか。一体誰があなたのためにそんなに祈っているのかわからない。あなたは幸せだ。羨ましい。どれだけ祈られてるからこんな恵みを受けてるんだ。誰か祈ってくれたのかな。わかりません。しかし私はその時、神様の情熱を感じたんですよ。今神様はもう私に向かっている。顔を私に向けて語っておられるような。皆さんそのような体験はないんでしょうか。それだけじゃないんです。神様の情熱をこのような形でも私たちに向けられています。まあ同じく新学生の時ですが、まあ当時私はこうタイに何回もこう、まあ選挙旅行で出かけました。で、ある日、ある教会に行ったらタイ全体を回っている巡回選挙士に会ったんですよ。この方は、一箇所じゃなくてずっと全国回ってるんですよ。で、至るところでメッセージを語って、福音を伝えているわけですね。で、その方に出会ったらものすごく疲れていたんですよ。いや、そうだろうなと思うんですよ。どっか宿泊場所を決めてるわけじゃないんですよ。もう教会をずーっと回ってるんですよ。で、教会で泊まるわけですね。ところが、その夜とても疲れていたその宣教師が私に言われたのは、家に帰りたい。家族みんな、子供たちみんな家にいるのに自分だけこう回ってるの本当に疲れてる。帰りたいって言ってました。いや、帰ったらどうですか？そしたら、何と言われたかというと、神様が返してくれないんですよ。その夜でした。夜中トイレに行ってこう言ったら、誰かがですね、泣きながら祈ってるんですよ。ずっと賛美歌を歌いながら祈ってるんです。で、そっと見ました。そしたらその宣教師だったんです。 きっと涙ながら神様返してくださいと祈られたかもしれません。ところが翌朝会ったらもう顔がガラッと変わってですね、もう生き生きとした顔で何と言われたのか、今から山奥に出かけますと言ったんです。私はその方に出会って気づかされたんです。神様から恵みを受けた者の中では、用いられる人の中では、神様のその情熱が映っている人たちがいる。その情熱によって、神様の情熱によって働いてくださっている人々がいて、その人々の働きによって、私たちにその愛が、神様の恵みが、御言葉が届いているんですよ。そのように主は今私たちに向かって、御言葉を通して、誰かの働きを通して、情熱を向けておられる。その愛を注いでおられます。実際、パウロもこのようなことを言いました。あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。これなんです。そのような人々が立てられています。皆さんの周りには誰がいるんですか？誰が神様の愛を私に伝えているんですか？誰が神様の情熱を私に見せているんですか？その方々が周りにいるならば、皆さんぜひ気づいてほしいんです。それは神様の愛なんですよ。私への情熱なんです。2000年前、イエス様は愛による情熱があまりにも大きくて、もう我慢できなくて、その情熱によって神と人間の隔てを越えてこの地に来てくださいました。そして限りない情熱を注いでくださいました。いや、今も注いでおられます。どうすればその情熱を表現することができるのか、今日私はもう力を注いで、今情熱を、私の情熱じゃなくてイエス様の情熱に真似しているんです。その情熱が、その愛が、皆さん、お一人の心に届きますように。私たちを回復させよう。本来人間が作られた姿に変えていこうとしておられる。その神様の恵みを共に受け取って参りましょう。イエス様が差し伸べておられる、その手を、今朝、この礼拝にて、しっかりと握りしめて、イエス様と共に歩んでいきたいと願います。お祈りします。愛する天皇と様、あなたの限りない愛を持って、情熱を通してその愛を表現し、2000年前から、いや、その前から、一人一人に、あなたの働きを、あなたの御言葉を語りかけてくださったことを、心から感謝いたします。今、この場に、います、私たち一人一人は、その神様の愛と情熱によって導かれ、この場に座っています。神様、願わくは、その大きな愛に、その熱い情熱に私たちの心が触れ開かれ、その中で感謝と喜びを持って主と共に歩み続ける私たちでありますように、どうかお導きください。クリスマスのこの朝、私たちにあなたの大きな愛を示してくださってありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌471番、1、2、4節です。私たちを引き上げてくださる主の恵みを共に受けてまいりましょう。
恥との深い
神の恵みに感謝して献金を捧げてまいります。
続きまして、特別聖歌隊による賛美、さやかに星はきらめき。 ただいまから正栄賛美の後、祝祷と高僧をもって主に使わせてまいりましょう。どうぞお立ちください。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちを熱く愛してくださる主の愛に支えられ、回復の恵みを受けていく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
クリスマスの恵み、そして主の祝福が私たち一同の